代表質問、12月13日、14日、公明党水戸市議会、鈴木のり子。子どものライフステージに沿った切れ目のない支援体制を。質問、括弧1、子育て世帯への10万円相当の臨時特別給付について、国から全額現金でも可能との見解が示された。本市もクーポンではなく全額現金での支給を準備すべきと考える。見解を伺いたい。括弧2、子どもの貧困や虐待、障害、いじめ等の課題に総合的に対応するため、市独自の一元的な行政組織を構築すべきと考える。見解を伺いたい。答弁、括弧1、迅速、柔軟に家庭状況に応じて使えるよう、現金での支給を考えている。国の補正予算成立後に補正措置を講じる。公務員世帯を除く中学生以下を対象に、12月17日に現金5万円を先行支給する。また、高校生等への支給の準備も進めている。括弧2、国に先駆け、令和4年4月からの、仮称、子ども部の創設に向けた準備を進めている。組織体制については、議会特別委員会に諮り、協議の上で最終決定する。カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みの展開を、中、カーボンニュートラル。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにすること。中終わり。国は2030年度までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする先行地域を全国から選定する方針を決定した。また、来年度創設の交付金を同地域に配分し、脱炭素化推進の取り組みを支援するとしている。そこで、本市においても、ゼロカーボンシティ宣言市として先行した取り組みが求められると考える。未利用地でのグリーン水素中の製造や、エコミットへのメタネーション中の導入など、思い切った取り組みを提案する見解を伺いたい。中、グリーン水素、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー等を使って製造過程で二酸化炭素を排泄せずに作られた水素のこと。メタネーション、二酸化炭素と水素を反応させて天然ガスの主成分であるメタンを生成する技術のこと。中終わり。答弁、国で選定要件等を作成中のため、動向を注視しながら検討を進める。カーボンニュートラル社会の実現には、民間活力の活用や官民連携が重要である。民間新技術の公共施設への導入や、市民の日常生活での意識醸成、事業者への脱炭素経営の促進など、地域全体での取り組みを積極的に展開する。写真、世界最大級の水素製造施設、福島県浪江町。写真終わり。その他の質問、医療提供体制の強化と保健所の人員確保、ワクチン接種の促進に向けた対応策は、中川流域の防災減災対策は、オンライン授業の取り組み内容は、非常事態宣言下における開放学級の対応は、
先駆け、水戸、袴塚高雄、第7次総合計画策定の方針と市長の次の任期への思いは、質問、第6次総合計画が終盤を迎え、市では第7次総合計画の策定作業を進めている。第7次総合計画は、人口減少社会にあって、市民が希望を持って暮らしていくため、 水戸の将来像を描く重要な計画である。どのような平成方針で策定していくのか、そして策定した計画を着実に実行していくことが市長の責務であると考える。令和5年に任期満了を迎える市長の時期への思いについても伺いたい。答弁。現計画で取り組んできた成果を踏まえ、人の命と健康を守る施策のさらなる進化、充実を図る。そして、目まぐるしく変化する社会経済情勢や時代の要請にも対応する市民ニーズを新たな総合計画づくりにつなげていく。残りの任期で責務を果たすことに精一杯邁進する。その上で市政運営に対する評価に基づき判断していく。県立こども病院の移転計画への見解は？質問。県において、県立中央病院の建て替えに合わせて、県立こども病院を市外に移転する計画があると聞いた。県立こども病院は、水戸済生会総合病院と一体となって、県央・県北地域における周産期医療の拠点となっている。移転が実現すれば、県央・県北地域にとって大きな問題であることから、県都として、基幹病院と連携し、周産期医療に特化した医療体制を確立すべきと考える。見解を伺いたい。答弁。県において協議中であり、移転は決定していない。市としては、現在地での存続を県に要望してきており、私自身も知事に直接面会し、必要性を訴えている。引き続き、周産期医療機能の維持、確保に向け、公的病院等や医師会などの関係機関と連携を図るとともに、周辺市町村とも協力しながら、県に対して強く働きかけていく。写真。県立こども病院。写真終わり。その他の質問。積極的な企業誘致に向け、産業立地エリア指定を。偕楽園駅の常設化に向けた現在の進捗と考えは。消防司令センターへの県補助金打ち切りによる影響は。連携中枢都市圏形成による市民の利便性向上は。今後の幼稚園保育所のあり方は。清和会、安蔵栄。旧内原中央公民館中妻分館の跡地利用計画は。質問。括弧1。旧内原中央公民館中妻分館跡地は、歴史的に様々な活用をされ、地域にとって重要な役割を担ってきた。当該用地は、歴史の重みと自然環境の良さがあり、今後は交通アクセスも向上する。そこで、地域の意見等を十分に取り入れ、対極的な見地からこの素晴らしい財産を市の活性化、魅力向上に活用すべきと考える。活用の見通しについて見解を伺いたい。括弧2。県道整備により敷地を一部売却し、本来の機能が損なわれた中妻市民運動場の方針について伺いたい。答弁。括弧1。広場を主とした整備を検討していくこととした。引き続き、地域の意見を伺い、建物の解体を段階的に進め、地域で愛着を持って利用できる場となるよう、計画的な利活用に努める。括弧2。今後も、地元自治会等の意見を伺い、より多くの方が利用しやすい施設を目指す。千箱の花火大会継続と誘客振興策は？質問。市の夏の風物詩である千箱の花火大会が存続の危機にあると聞いた。湖上での発射台の役割を担い、これまで自衛隊の協力を得てきた台船の確保が困難な状況であるとのことだが、 日本一の花火師と言われる野村花火という地域の宝を有することからも、必ず大山を確保し、千箱の花火を継続させ、後世に残すべきと強く願っている。また、大山は湖畔の遊歩道等の活用事例もある。水質浄化による清らかな千箱に、大山によって橋がかかるという夢のある活用も期待できる。方針について伺いたい。答弁。花火大会は大切な地域資源として後世まで残さねばならないと強く認識しており、早急に代替案をまとめるよう担当部署に指示をした。この機会を捉え、当該地区の魅力を一層高め、新たな憩いの空間の創出に取り組む。写真。千箱花火大会。写真終わり。その他の質問。水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業の見通しは、千箱の水質浄化に向けた導水事業の進捗は、植物公園への民間活力導入の見解は、合併建設計画の進捗と合併特例債の活用状況は、内原地区への生き生き交流センター整備の見解は、水政会、内藤武雄、中川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況は、質問、令和元年台風第19号により、河川の氾濫や堤防の決壊が生じ、本市でも大規模な水害が発災した。被災後に策定された中川緊急治水対策プロジェクトでは、甚大な被害を受けた水戸北スマートインターチェンジ付近での河川整備等が掲げられており、住民は早期復旧を願っている。各事業の進捗状況を伺いたい。答弁。中川や藤井川、田野川の堤防については、すでに復旧を終え、従前以上の機能が確保された。河川の流下能力向上を図る河道掘削については、川が大きく蛇行する渡り地区等を集中的に進めている。大野地区定については、ほぼ事業用地の協力が得られ、完成に向け工事が急ピッチで進んでいる。その他、各河川の状況把握用の監視カメラが設置されるなど、円滑な水防、避難行動のための体制構築に向けた取り組みが着実に進められている。写真。被災時の水戸北インターチェンジ付近。写真終わり。田野川堤防改修に合わせた指導改良の進捗と安全対策等は、質問、指導、渡り209号線と渡り1号線を平面交差とし、田野川に新たな橋を架ける計画があると聞いた。括弧1、当該交差点付近は勾配が急で見通しが悪く、十分な安全対策が必要と考える。事業の進捗と具体的な対策を伺いたい。括弧2、当該箇所の整備後は国田大橋へ向かう交通量のさらなる増加が見込まれる。道路の接続はどのような計画なのか。答弁。括弧1、県と施工協定を締結し、令和5年度の供用開始に向け地盤改良工事中である。ラウンドアバウトという環状型の交差点に整備する方針で、交差点流入時のスピード抑制が期待できる。また、道路脇の斜面を整備し、良好な視界を確保する。括弧2、常磐自動車道側道から、県道、水戸、勝田、中港線に直接接続することで、ネットワークの機能強化による渋滞緩和を目的とした道路改良事業にも取り組んでいる。その他の質問。令和4年度の予算編成方針。 及び税収見通しは、水戸先駆けプランに対する評価と今後の重点政策は、ワクチン接種体制の現状と3回目接種の方針は、災害時に備えた複数の水道水源確保への見解は、子どもが安心して学べる学校施設の整備見通しは、日本共産党水戸市議団田中正樹、新市民会館整備計画の根本的な見直しを。質問。市は新市民会館の整備に対し、昨年度約62億円、今年度約81億円を支出し、さらに来年度は85億円の支出を予定している。また、指定管理者を指定する議案が今定例会に提出され、管理料は6年間で17億3630万円と明らかになった。市が設定した来客目標では、年間来館者60万人、稼働率 70%、経済波及効果は約48億円などと見込んでいるが、現在、全国の公共施設では利用が低迷しており、大幅な赤字となっている。明確な根拠はあるのか。現在の計画を中止し、根本的な見直しをすべきではないか。答弁。旧市民会館の年間利用者数、類似施設の状況、新市民会館の機能等を勘案して設定した。十分に達成可能と考える。指定管理者候補者から、様々な事業実施の提案を受けており、今後連携して新たな交流や賑わいの拠点の創出に努める。学校施設修繕にかかる予算増額と、4中の教室不足解消への見解は、質問、括弧1、各小中学校から市に対して毎年提出されている学校施設の工事修繕箇所要望書を見たところ、屋上フェンスの土台が剥離して落下する可能性がある、など、児童生徒の命と安全に関わる重大な問題が多数あった。しかし、小中学校の年間修繕予算は合計4300万円程度であり、10年以上放置されている箇所もある。予算の大幅増額により、改善すべきと考えるがどうか。括弧2。第4中学校の生徒数が近年増加しており、支援学級は教室を2つに分けて対応している。早急な増築が必要と考えるがどうか。答弁。括弧1。スピード感を持って対応できるよう、各学校の修繕計画を令和4年度予算にしっかりと反映させ、次年度以降の予算増額と組織体制の強化に努める。括弧2、新たな教室の確保が困難となる可能性が生じた場合は、校舎の増築等も検討する。写真、第4中学校。写真終わり。その他の質問。新市民会館整備事業は、地方自治法違反ではないか。条例改正を契機に、県受水中止の決断を。様々な問題がある、一県一水道方式に反対の表明を。実効性ある広域避難計画策定は不可能ではないか。東海第二原発の再稼働反対、即時廃炉の表明を。
フォーラム水戸、綿引県。仮称、子ども未来部の創設に対する考え方は。質問、先日、子ども政策を一元的に担う子ども庁を2023年度に創設するとした政府の基本方針案が示された。少子化が進行する状況を踏まえ、他自治体でも子どもや子育てを中心とする部署が数年前より 多く創設されている。平成30年第4回定例会において仮称子ども未来部の創設を提案したところだが、子どもを取り巻く課題にスピーディーに対応するため改めて仮称子ども未来部の創設に対する考え方について伺いたい。答弁、子ども政策の一体的総合的な推進を行うため、国に先駆けて行政組織の再編を指示し、令和4年4月からの仮称子ども部の創設に向けた準備を進めている。組織体制については議会特別委員会に諮り、協議の後に最終決定する。イラスト、迅速かつ柔軟な対応が求められる子ども政策。笑顔の子どもたちのイラストがあります。イラスト終わり。家族に運転免許証を返納させる相談・サポート体制の構築を。質問、判断力が低下してきた高齢の親の自動車運転を心配し免許返納させることに悩む声を非常に多く聞いている。そうしたやり取りの結果、家庭内不和が生じたり、免許返納後に運転して人身事故を起こしたりするケースも少なくない。各家族化の進展により、親子間のコミュニケーションが希薄化する中、家族に免許返納させたい時の相談サポート体制の構築が必要と考えるが、市の対応を伺いたい。答弁、免許の自主返納の促進が喫緊の課題と認識している。高齢福祉課への問い合わせや相談が多く、まずは聞き取りを心がけ最適なサービス案内に努めている。今後は路線バスやタクシー等の交通資源を十分に活用し、公共交通で便利に外出できるようバス路線の再編や、高齢者がバス利用を体験し慣れる機会を設けるなどのサポート事業に取り組む。全庁的に連携し相談サポート体制構築に努める。その他の質問、子ども庁への見解と情報提供の状況は、12歳から15歳のワクチン接種率と接種者への対応は、12歳未満へのワクチン接種に対する検討状況は、ワクチン未接種者への差別抑止の取り組みは、運転アシスト搭載車の購入者への優遇措置を、